牧野青春のだせ静岡の底力。この番組は静岡の応援団長牧野青春が静岡の頑張る人たちを応援するものです。この番組は保険調剤の愛生薬局の提供でお送りします。牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
6月に入りまして、もう空模様も気になるんですけれども、今日も張り切っていきましょうね。
そうですね。やはり黄身の緑もね、非常に美しくなって、はい、静岡の一番いい時だなっていう感じもしますね。
そうですね。頑張っていきましょう。今、紫陽花が綺麗ですね。
そうですね。
元気応援団ですが、さあ今日のお客様なんですけれど、
今日はですね、だせ静岡の底力、このテーマに一番ねふさわしい人、38年間静岡市の、ね、市役所で奉職してですね、はい、静岡市の歴史の専門員として、この静岡の歴史についてはですね、もう全世界で一番詳しい黒沢治さんにですね、今日はお越しをいただき、静岡の素晴らしいところですね、いろいろと歴史的なすごいところをね紹介してもらって、この静岡の皆さんに力をね与えたい、そういう番組になります。
静岡の歴史ですか。
はい、そうです。
はい、楽しみです。はい、では一曲聴いてくださいね。ロペス・ペレイラ、演奏はエルアルド・ファールです。
黒沢さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
忙しいところおいでいただいて本当にありがとう
ござい ます。いやいや、楽しみに来ました。
38年間静岡市でね、一生懸命公務員として奉職していたのと、今度はお辞めになってどうですか。
そうですね、もう辞めてね、生活するっていうのはこれはまた違ってね、責任が半ばないもんですから、すごく楽しいですよ。
兄さんも非常にね、柔らかくなって
そうなんですか。
おかげさまでね、楽しく毎日送ってます。
僕はね、今日黒沢さんにね、来てもらった一番の理由はね、浜松はやらまいかっていう精神があってね、ところが反対に静岡はね、やめまいかっていうことでね、静岡の人はね、根性と意欲がないって、ね、みんな言うでしょ、しかもね、静岡の人がね、自分のことをそうやって言うんですよね。僕はこれ非常に嫌なんですよ。
そうですね。静岡、そうですよ。静岡っていうのはね、言ってみれば世界に通ずる、もう、日本全国に通ずる、そういう火種がね、灰をかぶったまま、うずめてる。それを早く出してですね、もう、バリバリと燃え盛るように元気にね。
中では燃えてるんですか、
それを早くしなきゃいけない。もう、本当にそういったものを皆さんに知ってほしいですね。
そうなんだよね。
そういったものを出したいですね。
いや、だから黒沢さんはね、ずっともうね、前からね、もう何十年とね、静岡はね、歴史的に見てね、すごいとこだっていうのはずっとね、研究してね、言い続けてくれているんですよ。だからその辺をね、
トロイ石の時代からあるんですよね。
そうそう。だからもう古くはトロイ石の時代から、新しくは明治維新から、そして戦後ですよね。
そうですね。
ずっと。
まず第一にですね、今川時代というのがね、223年も続いてるんですよ。それは言ってみれば日本の文化をこの駿河の今川氏が作ってるんですよ。だから私たちの藩校を今使ってる、そういうものを日常化したのが今川義元のお父さん、宇治鹿ですよ。
はい。
戦国大名として、言ってみればね、世に出たのは、北条早雲と今川宇治鹿ですよ。二毛作がそこで始まり、商業、つまり戦国時代の経済が覚醒したのもその時から。とは、そういうようなものが世に出ていないじゃないですか。
いっぱいあるんだよね。
それをね、まあぜひね、出して、
よし、ってもらって。
だから静岡がとにかく動かなきゃダメだと、はい、他が、そういうようなものを出していきたいですね。
そうですね。だから静岡が変わればね、日本が変わるってね、よく言うんだけど、僕はその通りだと思うんだよ。
それはありますね、
だからそのためにはね、静岡の、ね、歴史の中からね、非常にこう特筆すべきものをね、みんな知らないんで、静岡の皆さんにそういったことをね、たくさん知ってもらいたい。そのために今日はね、黒沢さんのね、いろんな長年の研究の成果をね、指摘してもらいたいと、こう思ってるんですね。
そ
うですね。
それでね、今今川申し上げましたが、まあ、いっぱいまだあるけども、今度徳川のことを例にとりますとね、徳川の駿府大御所時代というのはですね、これは時代から言うと10年足らずなんですよ。ところがそこで起こったな中身というものはね、まさに265年間の平穏な江戸時代、そして例えば浮世絵からね、いろんな食べ物から、そして、立派な当時の建築からね、そういうようなものがホースとして生まれた時代ですよ。まず、まあ、いろんな政治的な面から申し上げますとね、徳川家康という人物は、アメリカのマイケル・アームストロングという大変有名なコラムニストがいるんですね。 あの、ザ・将軍というのを書いた、ああいう時期から徳川家康は非常に世界的に有名になりましたね。じゃあ、なぜ家康がそんなに駿府で住むことしたのということを、ちょっと申し上げますとね、
はい、
アメリカ合衆国がまだできる、200年余り、もうちょっと前ですけどね、その頃にもう、アメリカ合衆国の前身のような、ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパンを作った、ということを彼は言ってるんですよ。それは、諸大名をみんな徳川の傘下に置いてね、政治、経済、文化は徳川が全体をパーフェクトするけども、地方自治が完全に大名たちには与えられていましたよね。そして、そういう合衆国。で、さらには、法律によって、鉄砲やない刀でね、天下を取るんじゃなくて、家康はね、武家諸法度、近中並びに公家諸法度、宗門法度を作り、そして現那一国一条例でも、お城はもうそんなたくさんいらないと。ね、とにかく軍縮をやってるわけですよ。そして、日本国内には、これからはもう戦争のない平和な時代が来るんだと。で、法律というものを皆さん守ってね、世の中行きましょうよと。だそれは、アメリカのジェファーソンが独立宣言なんかを書いたという意味と同じようなすごいことが行われていたでしょ。で、もう一つついでに言っちゃうと、アメリカではですね、南北戦争っていうのはずっと後ありましたよね、
はい、
その南北戦争の時に、いろいろガタガタ揉めましてね、あれがもし決着をつかないと、またインディアンと白人のね、あるいは民族の闘争の歴史に入っちゃうんですよ、
はい、
で、それをリンカーンがまとめたでしょ、うん、それと同じことを徳川家康は関ヶ原の合戦で、東軍の勝利に導きね、そして徳川の体制をきちんと作ったから、うん、今日の日本があるわけですよ。そういったあのことをね、
基礎がね、
そう
できてるんだよね、あの時ね、
静岡にそういうスタッフを集めてみんな作ってるわけ、スンプね、
はい、
だから16世紀のヨーロッパのどこの国だったかな、日本の、ね、首都が、ね、スンプっていう、ね、世界地図があるところがあるんだよ。それを、ね、僕も、ね、聞いてびっくりしたんだよね、
は
い、だから、まあ、静岡といえば徳川さんって言うんだけども、はい、その、まあ、今功績はね、あの黒沢さんが言ってくれたんだけど、うん、今これから日本の改革のためにね、地方集権から地方分権地方主権の時代を作ろうとしていた、うん、そのことをね、もうすでに徳川幕府はやっていてね、今小選挙区300小選挙区なんだけど、当時もうすでに300諸侯でね、
そうそう、
地域が分かれていて、軍隊があって、うん、そして税金を自分たちが、ね、徴収して、貨幣を自分たちが作って出して、うん、それでその上司法もね、司法も自分たちがね、過去藩でやったんだ、うんうんうん、
今の時代学ばなければならないことがいっぱいその時代にあったっていうことですか、うん、
一極中あの集中的に今考えたけども、あの時にすでにね、もう本当にだから例えば金沢に行ってもね、うん、あのただあの富山に行ってもみんな城下町に素晴らしいね、カラーがあるでしょ、
はい、
そういったものがあるから、そういった本元がやっぱり駿府だったんですからね、駿府からもうそういうのろしを上げなきゃいかんですね。
そういうことで、うん、徳川さんの指導家いうことだからね、もう少しその徳川時代 の, その政治的ないいことをね、
うん、
参考にしてね、次の時代にやっぱり生かしていきたいって、まあ、僕は思うんですよね。それで黒さんちょっと前に言っちゃうんだけどね、うん、はい、古事記にね、
うん、
大和武尊がね、
うん、
その北へ攻めていく、
うん、
その時にこの静岡だけはね、
うん、
あの時敗退をしてね、
うん、
逃げたという事実がありますよね、
うん、
そうと、もうすでにあの時からね、
うん、
この地域にはね、
うん、
独特の文化とね、
うん、
独特の大きな力があったっていうことだと思うんだけど、そうですね、どうなの？
おそらく私はそれはね、まあ、ちょうど今ナショナルトレーニングセンターっていうのがね、清水のところにありましたね。あそこに、岩原の君臣という大変な強い豪族がいたんですよね。はい、その豪族というようなものを大和朝廷が、傀儡化していって、そして最終的にはね、まあ、はい、田村麻子じゃないけどもね。
そうだね。だからあれはね、天智天皇がね、非常にね、策略家だからね、この静岡の力をね、こう、そぐためにね、白村家のね、
そうそう、
戦いの時ね、総大将にね、任命して、それで3000隻の船を作らせて、
そうですね、
それでやるわけですよ。うん、まあ、その時ね、大変な苦労して、うん、結果的にこの静岡の力は一度弱くなって。 その後に今度はね、この静岡を悠々と坂の上田村麻呂がね、こう通過していくということになるわけだね。
だからそのね、今言った、あのいわゆる清原の、あ、清原の清見がね、もう駿河の国分寺ができる前にもうすでにここにですね、おばね廃廃寺っていうから、もう昔の名前がわからないから廃寺っていうんだけどね、そういうすごい仏教建築を作ってるんですよ。
廃寺って
亡くなった
廃寺の廃、お寺ですか、
お寺の名前が分かってないから、おばねにあるからおばね廃寺って、そこにもうガランの整備したすごいお寺があり、なおかつこの界隈にはね、白髭神社っていうのが非常に多いんですよ、それもやっぱり伊予原の関係の力がここに入る、だから羽鳥、浅畑、静畑、こういうような織物の、テクノクラートね、技術者がいち早く入って、その駿河の国というのは日本国内でもね、すごくその、豊かな場所だったんですね。
だからね、今静岡の人たちはね、自分たち の, その歴史とかそういうものにね、あんまりその、よく知らないっていうことが原因なんだけども、誇りを持っていないでしょう。
表面的なことしか知らないですね、
だからそういうようなね、もう結局火種が、灰で埋まっちゃってるでしょ、それを我々はその灰を取り除けてね、そしてちゃんと新しいね、炭を置いて、もっともっと我々の心に灯火を、火をつけるようにね、そういうような形で一つぜひね、
そうです
よ、やりたいですよね。
僕はね、昔ね、2020、2020年、静岡を世界の中心にしようってね、そんなこともね、
どっかで聞いたようなフレーズですけれども、
本もね、出したことあるんだけども、歴史的にも地理的にも、それだけのことをやるだけのね、価値のある、資格のあるところ
でしょ。日本の真ん中あたりですしね、
だからこれからね、もう先々同州制というのができる、そういうふうになると、やっぱり歴史と文化があるところに全てのね、ものをやっぱりこう修練させていく、でそこを基軸にですね、この静岡を元気にするっていうようなやり方もね、あるわけですよね。そのためにはそういう本当に素晴らしい歴史や文化をね、眠らせたままにしておいたらまずいですよね。
そうですね、
はい、お話盛り上がってるんですけれども、ここで2曲目聞いてください。マラフンタ、演奏はオスバルト・プグリエッセ。
話がね、ちょっとずれちゃうんだけど、僕は昔からね、不思議だなと思ってるのはね、全国にたくさん川があるんだけども、ところがね、みんな川なんですよ。ところがこの静岡のね、この地域だけはね、川なんですよ。安倍川、藤川、
藤川、
伊川、大川、多摩川、芝川、そういうね、みんなどうして川っていうのかなって思うんだけど ね、
気づきませんでした。
それは牧野さんのなんか説なんか、
言語学的にね、その言語学的にね、やっぱり一つのね、大きなね、文化っていうかね、勢力がここにあったっていうね、現れじゃないかなと思ってるんですよ。それがさっきね、黒沢さんの言ったそういう流れっていうのが今川の文化をね、そのあれだけ京都に匹敵する文化のね、地域を作るというね、そういうなんていうかな、団結力みたいね、郷土愛みたいのがね、ずっとあったんじゃないかなっていう感じがしてるんですよね。
そういう熱いものを持ってた、その DNA を今の静岡の人たちも持ってるわけなんですけれど、
それがいつしかね、聞いちゃうんだよね、
それはっていうのは、徳川家康が亡くなってね、その後一時駿河台南郷がすごい活動をしたけども、結局改易されてね、辞めさせられて、甲府の最終的にはいろいろああいう事件になっちゃうけども、その後城代政治になったことですね。ね、城代政治になったために、もう以後ずっと明治まで、城主なき城下町、だからつまり見かけは城と城下があるんだけど、車があってもエンジンがない城下町と同じなんですよ。だから早くその意味でエンジンを我々は取り、この静岡に取り戻さなきゃいけない、
なんか何代か将軍の時の駿府城の中は惨憺たる状態だってね、言われてますよね。
言うとびっくりすると思うけどね、徳川実記という徳川家のこを正式な記録の中にね、幕末に熊が出たと。
どこにですか？
駿府城内に。
駿府城内に熊。
そして狙撃隊がね、その熊を撃ったって言うんですよね。
はい。
そういうことがあった。
そう、それをね、現代に訳すとね、だから、地方の、中央のね、 官僚さんがね、地方へ来てね、地方政治をやるとね、それと同じような状態になっちゃうんですね。ただ僕はね、申し訳ない、あの地方政治にね、中央からの航空官僚はね、あんまり来てほしくないっていうことなんですね。
そうですよ。
もう江戸時代からそうだったんだよね。
だからそれを今度明治、そういう時代が終わって、あの明治になるでしょ、明治になっても廃藩置県があるまではまだ徳川の幕藩体制のシャッポトップは、あの天皇ですよね。で、あの明治4年にそういうあの、まあ、いわゆる廃藩置県があって初めて新しい明治 の国ができるけども、それまではまだあの静岡藩っていうのがあったんですよ。それは徳川家康さんじゃないけども、あの家里公というたった6歳の人がここに来てね、旧徳川幕府 あのもう最精鋭をみんなここに集めて、駿府学問所ね、あるいはなんていうかな、今の府営のところには商法会所といって、あの今の商工会議所のようなものを作ったりして、 そして、いろんな新しい経営が始まり、それが明治政府にとってはあまりにもね、恐ろしい力に移ったんですね。まあ、かたやあの沼津もその静岡藩の範疇ですからね。沼津には平和学校あったでしょ、沼津平和学校、西山前とかね、エバラスロックとかすごい人間がいた、でそういうようなのが怖くて、ある説によると静岡藩を壊すために、まあ、藩籍奉還ね、廃藩置県にも行って、そして日本が中央集権的になったと、そういうパワーの時代があったんですよ。
あれはね、確かね、明治新政府はね、15代将軍がね静岡に来て、その15代将軍を頼ってね、全国からね徳川関係のね、その力のあったり優秀な皆さんがね集まってきたことにね、ものすごい恐怖を持ったんだよね。
そうですね。
だから必要以上にね、明治新政府はね、この静岡を、まあ、弾圧っていうかね、
警戒したね、
警戒しすぎてね、あの軍隊も、
それは貿易も、
職業も、それからまあ、静岡なんて名前そのものもね、捉えちゃったっていう感じで。
そうですね。駿府の名前変えちゃったんだからね。特に静岡藩の偉いところはね、これからは武士だけじゃないし、もう武士もいないんだから、基本的にそういう考え方ではね、だからあの全国から遊学と称して、教科書は貸与しますから勉強しに来なさいよって言ったんですよ。そして沼津では、沼津の兵学校はいきなり立派な生徒はできないから、日本最初の小学校施設を作ったんですよ。だから日本近代教育のもとは静岡学問所と沼津兵学校のそのシステムがそのまま明治5年 の教育の中央集権化で全部江戸に、東京に持っていかれたの。それを思い出しましょう。
商工会議所もそうだよね。
そうです。
静岡発祥と言ってもいいんですよね。
そうなんですか。
株というようなね、ものを操って人様がタンスの肥やしになってるもんじゃない、みんなそういうようなものを出してもらって、それを生かして、地域活性化をしましょう。だから全て近代化のルーツをたどると、この、静岡に戻ってくる、そういうようなパワーにね、火をつけて、やっぱり新しい静岡作らなきゃいけないね。
近代日本の、まあ、具体的なね、哲学とかね、それからあの技術、そういったものは徳川時代にかなりね、あって、それをこの駿府で実を結んでいたものが明治新政府に役立ったってことだよね。
そうですね。そうですよ。そう、そう、それでね、
だからそんなにパワーあふれた静岡なんですけど、今なんとなくこうおとなしい感じがしてるのはどうしてなんです
かね。だからやっぱり、まあやらまいか、やらまいか、もう一度やろうという、ね、そういうようなやっぱり雰囲気をね、この若い人大勢いるじゃないですか。世の中ってのはね、あのよそ者、バカ者、若者、この、 あの3つはね、しゃかりになってやったらね、世の中変わるんですよ。
もう一度言ってください。
よそ者
若者
バカ者。
バカ者、
バカってのは一つのものにもうこれ固まって、一つやってやろう、ね、一つこの男を立派にして、そして結集していこうと、そういうような、
ある意味バカになって頑張ればということですね。
そういうような人間を育てなきゃいけない、
だからそういう意味ではね、これからのね、これからの日本の社会が必要としているね、参考にすべきそのシステムだとかね、考え方がね、 徳川時代にはすでにあったっていうことですよね。うん、だから地方集権から行き詰まって、うん、今度は地方分権の時代に入る、うん、そうすると徳川時代のね250年は参考にな
る、
う
ん、なるんですね。
それは静岡なんですよね、うん、ですからいい意味では静岡の時代をね、
う
ん、これからあの日本で ね、 ね
ぜひお願いします。
もう、まあ、作っていくっていうことになるんですよ、うん、
それはね本当にみんなでね、
そうですね、ちょっと時代間違い、ちょっとこう歯車が違っていたら、うん、ここが首都だったかもしれないっていう、うん、
そうです。もう一回首都にしましょう。精神的に、
精神的にね。
いや、その意味ではね、黒澤さん、あのいつも話しているように、15代さんが、うん、まあ、いろんな意味はあって大政奉還をしたんだけども、うん、いろんな意味があって大政奉還をしたんだけども、うん、世界の歴史を見ると、うん、自分がその権力の座を降りてね、うん、その時のその国の分裂をね、うん、避けて、うん、新しい時代にね、うん、政権を譲ったってことはそうめったないわけですよ ね、うん、そうですね。このね、まあ、キザに言うとね、うん、平和だとかね、うん、そういう人権だとかね、うん、そういったものに対する基本的なその考え方をね、うん、次の時代を作っていったっていう、あの生き方っていうのは ね、
そうですそうですね、
これから世界に通用するものじゃないかと思うんだけどね、うん、
やっぱりここにもう一度あの駿府静岡にね、はい、歴史の渦巻きを作らないとね、うん、
それで今では、まあ、あの市役所にいたからね、うん、言いたいこともなかなか言えないこともあったかもしれないけども、うん、今どう、
いやいや、
じゃあ静岡どうしたらいいかとかね、
いや、 やっぱり、うん、もうやる気のある人に、さっき言ったサンバカをね、はい、結集させてね、やっぱり時代をリードする、そういうように我々は人を育てていかなきゃいけないと思いますね。
黒澤さんもそういう意味ではね、今までの自分のその何て言うかな、はい、見識とかね、実績はね、新しい静岡市のためにね、まあ、静岡のためは日本のためだし、日本のためは、ね、世界のためになるような、
まあ、歴史的なそういう面で私はもういくらでもね、もう本当に皆さんにとお話をしてね、そこからもパワーが集まります
ね。こんなに素晴らしいところなんだ、
う
ん、静岡はっていうところをぜひ PR していただきたいですね。
ただの田舎じゃないんですよ、ここは。
うん、
だ、まあ僕はもうとにかく、あの静岡っていうのは歴史的にもね、うん、地理的にも文化伝統からしてもこんなにすごいとこはないっていうのをずっと思ってるからね、うん、はい、その力をね本当に出せ静岡の底力なんですよ。
そうですね、その、 あの素晴らしいあの歴史の DNA をみんな今静岡の人たち持ってるわけですもんね。
持ってますよね。黒澤さん、今日はありがとうございました。
いや、楽しかったです。
ありがとうございます。
本当にね、出せ静岡の底力、
そうですね、
このテーマに本当にね、あの、うってつけのゲストでした。
爆発しましょう、皆さんで一緒に、
これから頑張りましょう、
ね、教えてもらえない歴史を伺いました。
応援団長を女中心にね、
一緒にやりましょう、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はこの曲でお別れです。太陽の乙女たち、演奏はラウル・ガルシア・サラテ。今日のお客様は、静岡の歴史については第一人者でいらっしゃいます黒澤治さんでした。牧野青秋の出せ静岡の底力、この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。